恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったがそこに滞在された。ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えて言った。なぜあなたがこのようなことをするからには、ごめんなさい。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は三日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを三日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中から蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉と信じた。今朝はこのところから、私の父の家をという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。皆さんの生活の中で、いろんなズレを感じる、ギャップを感じるっていうことが、いろんな場面で結構あると思うのです。いや、しょっちゅうズレを感じながら生きているのが私たちと言っていいかもしれません。夫婦の間のズレとか、親子関係の間でのズレとか、また友人、知人、職場の人間関係の中でのズレとか、また教会の兄弟姉妹の間でもズレを感じたり、牧師と教会員の間にズレを感じたりですね。そういったことはしょっちゅうあるわけです。考え方のズレとか、また感覚、センスのズレとか、また常識のズレとか、価値観のズレとか、いろんなズレ。もしかすると私たちの一生っていうのは、こういうズレを調整するためにあるのではないかと思うぐらい、いろんなズレを経験します。もちろんズレといっても、かえってそのズレがあるために、バラエティに飛んでいて、それがかえっていいなんていう場合もあります。夫婦の間では特にそうですよね。もうここでは永遠のズレがきっとどこまで行ってもあるんでしょう。だからズレを調整しようなんて思わないで、ズレはズレとしていいな。最近私はだんだんそんな思いになってきました。このズレが何とも言えない快感になってきて、変な趣味かもしれませんがですね。しかしある場合にはですね、そのズレが次第に修復不可能、致命的な傷になってしまう場合もあるわけです。しかし私たちがぜひ気づかねばならない、知らねばならないズレ、それは神様と自分、神様と人間との間にあるズレという問題です。聖書では罪っていう言葉がよく出てきますが、この罪っていう言葉は、もともとの意味は的外れという意味です。まさにズレっていうことなんです。人間が神様に対して的を外れている、ずれていることが実は罪だと聖書は言うのです。しかし問題は、私たちがずれていることが気づかない。自分では正しい、自分では間違っていないと思いながら、実は神様の前にはどんなにか私たちがずれた生き方をしているか、それに気づかないでいるのが私たち。このずれが、どれほどのものであるのかをはっきりと見せてくださったのがイエス様と言えるかもしれません。ヨハネの福音書、今皆さんと学んでいますが、この福音書をですね、この神と人とのズレ、イエス様と私とのズレという観点でこう見てみると、ああ、本当によくわかる感じがするのです。例えば、 先週皆さんと一緒に学んだところ、二章の一節から、カナの婚礼、結婚式の話を一緒に学んだのです。あの礼拝の後で、入門クラスで、あのマリアの言葉と、イエス様のお言葉との、何とも噛み合わない不思議な、その雰囲気にですね、わからないという話が出てきて、とても楽しいひとときを持ちました。そうなんです。あのマリアの言葉と、イエス様の言葉を見ると、ずれてますよね。ぶどう酒がありません。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。すごいずれがそこに感じられます。三章に行きますと、今度はニコデモさんという人が出てきて、ニコデモとイエス様との対話が出てきます。これも初めから大きなずれからスタートしていくのです。四章に出てみますと、今度はサマリアの女性が出てきます。このサマリアの女性とイエス様との対話を見ると、これまた、ズレを最初から見るのです。水っていうことに関してお互いが話をするんですけども、お互いが考えている水が全然食い違っている、ズレから話がだんだんだんだん確信に入っていく。そんな感じで、言われてずっと見ていくと、本当にこのズレの姿が浮き彫りになっていくんです。そして特にヨハネの福音書全体を通してイエス様とイエス様のお弟子さんたちとの理解のズレ、イエス様のお弟子さんとなって3年半の間イエス様にくっついていくんですけども、どこまで行ってもズレている弟子たちの姿がとてもよく描かれています。さて今日の宮清め、神殿を清めるという出来事、実はこの出来事も弟子たちにとっては何のことかわからない。なぜイエス様はここでこんなことをするのか、そのやっている行動の意味とか、また話している話が謎めいていてわからない。実はわかったのは、この出来事よりも3年以上経ってから、イエス様は十字架にかかって、墓に葬られて、蘇られて、その後、ああ、あれはこういう意味だったんだと、皆さん、3年以上も経って、はっと意味がわかる。アメリカ人っていうのは、こういうお話の時に、まず、笑わせてからスタートするんですね。日本人っていうのは、なかなかこう、笑わせてから入らないので、最初から言い訳をして始まる、話を始めるそうです。その話を聞いても、もう、何か面白そうな話をしてるなと思ったら、最初からもうアメリカ人だったら笑うんですけども、日本人はですね、他の人が笑ってるから笑うという感じで、でもある人たちはですね、家に帰ってから急にああそうだったとケタケタ笑い出す人がいますけどもですね、イエス様のお弟子さんは3年以上も経ってからはっとですね、その意味がわかるという、この辺のズレは、でも私たちだって50歩100歩かもしれません。私たちも自分では気づかないうちに相当なズレを起こしていると考えるべきでしょう。船乗りが羅針盤やレーダー、空の星を基準にして自分の位置を測定して、そしてあるべき方向に、場所に調整するように、私たちも知らないうちにズレているものなので、日々聖書を読んだりお祈りをしながら自分のズレを調整したり、また日曜日の朝こうやって集まって聖書の御言葉に耳を傾け一緒に礼拝をするっていう、この時は本当にその調整、ズレの調整の良いきっかけになるわけです。そしてイエス様は私たちにそのズレを気づかせ、ズレを調整してくださるお方、今日の宮清めのお話はまさにそのようなイエス様のお働きを見ることになります。カナの婚礼の話あとで、12節。その後イエスは、母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったが、そこに滞在された。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして、14節、宮に入っていく、神殿に入っていくのです。季節は春です。杉越の祭りが近づきとありますので、今年もまさに杉越の祭り、教会で言えば復活祭イースターが近づいてきました。今年は4月の4日ですが、 3月か4月にこのスイコシの祭りという1年で一番大きなイスラエルのお祭りがあるわけです。イエス様が今入っていかれるこの宮、神殿。これはヘロデの神殿と言われるものです。紀元前の20年頃、ヘロデ大王がこの神殿を再建、といいますか修復再建を始めました。興味深いのですが、今日お読みしました20節。ユダヤ人たちがイエス様に言った言葉が出ています。この神殿は建てるのに46年かかりました。聖書って面白いですね。こういう何気なく書いてあるところから、この出来事がいつの話かがわかるわけです。ヘロデが神殿を建て始めたのが紀元前20年だと歴史たちによってわかっています。とすると、これは何年になります?紀元26年だとほぼ確定できるわけです。ですね。紀元26年の春。私はそう信じているんですが、これがイエス様の公の生涯、お働きの始めにあったとすれば、これから3年後に十字架にイエス様がかかられるわけですから、イエス様が十字架にかけられたのが、それから計算すると、紀元29年という形になってきます。46年かかりました。実は、かかったんですけど、まだ出来上がってないんです、イエス様の時代。まだ、増改築の途中なんです。完成したのはさらにこれよりも先、40年ほど。紀元64年に完成します。皆さん、完成したと思ったら、紀元70年にローマによって滅ぼされ、破壊され、粉々にされてしまうのです。このヘロデ大王が再建した神殿、これは見事なものだったらしいのですが、そのほんの一部分だけが、今も残っていて、その部分が嘆きの壁といってですね、皆さんがイスラエルの、場面なんかをテレビなんかでご覧になると、ユダヤの人たちがこういつもその壁の前で泣いているあの部分は、その一部分が残っているわけです。イエス様のお弟子さんも、この神殿を見たときにもう目を見張りました。先生、これはまあ、なんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょうとですね、感嘆の声を上げている。それほど、美しい、壮麗な建物だったようです。さて、イエス様一行は、この吸い越しの祭りに合わせて宮に入っていきました。吸い越しの祭りには、国中から、いや世界中からユダヤの人たちが、そしてユダヤ教に改宗した外国人、異邦人たちが集まってきます。一年で一番大切な中心のお祭りですから、大変な賑わいだったと思われます。参拝者で、もうこの宮の中はごった返していたと思われます。そこに、宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っていたっていうんです。皆さん、それほどの大勢の人たちが国中、世界中から群がってきて、そこに店が出てるわけです。市場が軒を連ねてるわけです。牛や羊や鳩。まあ、賑やかでしょう。そして、両替人たちがですね、そういう商売人たちが、さあ、こっちが安いよ、安いよ、って言ってですね、お互いに客引きをしたんでしょうか。大晦日の大見町市場、どころではない賑やかさだったと思います。その時です。突然、イエス様が、そこらに落ちていた細縄を拾い上げて、それを手に巻いて、鞭を作って、暴れ始めるのです。まさに暴れ始めるのです。15節。細縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた、それをここから持っていけ私の父の家を商売の家としてはならない。暴力団かなんかのような、商売払ってないじゃないか、出ていけとですね、やってるような、そんな結相です。皆さん、ここに、私たちの知らないイエス様のお姿を、いや、あんまり知りたくないイエス様のお姿を見ないでしょうか。私たちにとってイエス様はいつでも、ニコニコニコニコしていて、ですね、いつも柔和で穏やかで怒ることなんかない、ですね。忍耐強い、 いつでも優しいお方であってほしいのに、今日私たちが見るイエス様は、まるで違います。ヨハネが言った、あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。今日のイエス様はまさにあなた方の知らない方。そんな風に見えるのです。一体何がイエス様をそんなにも怒らせたのでしょうか。宮の中で動物を撃ったり、両替をしたりしている、そのことにイエス様は怒ってとんでもないことをしていると追い出し始めたのでしょうか。いいえ、皆さん。そうじゃないのです。この人たちが、商売人たちがやっていること、実は、この人たちの行動は全部聖書的なんです。聖書のお言葉に従って彼らは、これをやっているんです。お開きになる時間ないので、そこに書いてありますけれども、後でぜひ自分で聖書を開いて、確かめておいていただきたいのですが、例えば、新命記の14章の24節以降では、神様に、牛や羊を捧げようと思って、エルサレムにやってくる人たち。しかし、遠い距離を、そんな動物を連れてくるのは大変です。だから、新命記では、遠いところから、遠すぎて持っていくことができない人たちのために、自分が持っている牛とか羊を捧げたいと思ったら、遠くの人が捧げたいと思ったら、それを、その近くで売って、それをお金に変えて持っていきなさい。そして、お金に変えて持っていったら、主の選ぶ場所でそれを買うことができる。すなわち、そういったものをもうすでに準備しておくから、神殿のその近くで置いておくから、それを買えばいいと聖書が教えてるんです。それに、主に捧げるものは、傷のあるものとか、病気のあるものであってはいけない。傷のない捧げ物でなくてはいけない。しかし、その捧げ物に病気があるか、傷があるか、素人目にはわからないわけです。せっかくはるばる持って行って捧げようと思ったら、それを調べる人がいて、あ、これはダメです、これは病気があります、ここに皮膚病がこれありますから、これは捧げてはいけます、そうなっては大変です。ですから、そうならないためにちゃんとその専門の人が検査して、検査済みの動物を準備してるわけです。親切でしょ。そうなんです。聖書に教えられて、遠くから礼拝に来る人たちの便利さのために親切な、これは商売です。それに両替人。この両替人についても、出エジプト記の30章にちゃんと出ているのです。主に捧げるお金は、当時人々が流通していた、使っていたお金ではいけない。当時はローマ帝国の支配ですから、流通しているお金はローマの貨幣です。ローマの貨幣には、ローマ皇帝の像が彫り込んであるわけです。ローマ皇帝の像が彫り込んである、それを聖なる神様に捧げてはならない。捧げるべきお金は、ですね、聖女のシェケルでと、出エジプト記の30の13に出てきます。聖女でだけ使ってもいいシェケル、イスラエルのその貨幣を捧げなさい。ですから当然のこととして、みんなそんなものを手近に持ってませんから、自分の流通している日本人でしたら円を持って行って、そして円をそこでシェケルに両替してもらって捧げるわけですから、この両替人も間違ったことをしているわけではないわけです。どちらも、動物を売る商人も両替人たちも、聖書に従った礼拝を援助するための正しい仕事をしてたわけです。それなのに、なぜイエス様はこんなにも血相を変えて怒って、彼らを追い出し、なぎ倒しているんでしょうか。いくつかの、なぜだろうということで理由を考えることができます。例えば、第一番目に、今日の主法のところに、当時のイエス様時代のヘロデの神殿の、見取り図、簡単な見取り図が刷り込まれています。神殿の中に入っていると、一番外側にこの広い庭があります。この庭が異邦人の庭と言われる庭でして、この庭に外国から来た人たちも自由にそこには入れたのです。しかし、イスラエルの女性たちは婦人の庭まで入ることができ、さらに男たちはさらに奥のイスラエルの庭、この男子の庭というところまで入ることができた。一番外側の異邦人の庭、異邦人たちはここまで入ってきて、 神殿の近くまで近づいて、そこでイスラエルの神、聖書の神を、誠の神を礼拝することが許されたわけです。ところが、店が並んだのはこの異邦人の庭なんです。この異邦人の庭に人々が寄せ集まり、そこにまた市場が並んで、想像するだけでも、とてもとても礼拝するような雰囲気ではないわけです。ね、例えば私たちの教会の礼拝、ね、まあ皆さん気にならないでしょうけども、エアコンがですね、こうついたり消えたり、こういろんな音がします。やっぱり気になる人はこのエアコンの音なんとか、とかですね、気になるわけですけども。でもこんなものじゃないわけです。大変なうるささ。イエス様が、せっかく異邦人の人たちにこれを解放して、礼拝の場として提供しているのに、とてもじゃないここは礼拝の場ではないって言って、静かにさせようと思って、縄を振るった。まあそれも、あったかなと思うのです。また、ここで商売をする人たちは、確かに聖書に従ってなんですけども、実は、許可を神殿の当局者から、神殿を取り仕切っている者たちから許可を、店を出す許可をもらうわけです。そして、相当額のリベート、利潤を、お金を当局者に払ってたようです。また、この商売人たちも、もう独占企業みたいなもんですからね、相当な値段をふっかけてもみんな仕方がない買うわけですから相当な高値で利潤を上げて懐を肥やしていた。だからこそイエス様は今日の16節でそれをここから持っていけ私の父の家を商売の家としてはならないと言っているのはそういうこともあるでしょう。またこの宮清めの事件っていうのはヨハネの福音書によれば、今見ているように、イエス様の公の生涯、3年半の公の生涯の始まりに置かれています。おかしいんですけど、マタイ、マルコ、ルカを皆さん見比べると、この宮清めの出来事は全部、イエス様の生涯の一番最後に持ってきてあります。イエス様が十字架にかかる前の一週間、受難週という、そのスタートに、この宮清めの出来事が出ているのです。そこで、もう議論が昔からなされています。どういうことだ？始まりと終わりにこの宮清めがあったのか？本当は始まりだったのか終わりだったのか？どういうことだ？いろいろ議論があります。今日はそんなところまで入っていきませんけど、私は、素直に、始まりと終わりと二度あったと、そのまま信じています。間違ったら天国で改めさせていただきますけど、聖書にある通り、始まりにも終わりにも、ところがですね、マタイ、マルコ、ルカの、この宮清めのところを見ると、イエス様が鞭を振るって追い立てるときの言葉が違うのです。こういうふうにイエス様は言うのです。私の家は、祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのに、あなた方はそれを強盗の巣にしている。こう言って責めるのです。強盗の巣にしている。皆さん、今日もし教会にイエス様が、突然入ってこられて、血相を変えてこの礼拝をぶち壊して、この礼拝は強盗の巣だと言ったら、どうします？まず牧師がイエス様のところに飛んで行って、ちょっと邪魔しないでください。どこか出てってくださいって言って。でも、まさにイエス様はそういう方なのです。一週間の6日、いや、一年のうちの364日は、まさに強盗のような生活をして、この言葉、エレミア書の引用です。強盗のような生活をして、盗み、殺し、勧誘し、偽り、偶像に仕え、そういう生活をしながら、年に一回、主の宮に来て、生贄を捧げて、ああ、許していただいた、ああ、救われた、ああ、清められた、よかったなぁと言って、また元の罪の生活に帰っていく。それは、まさに、神の宮が強盗の巣、隠れ場に使われていることではないのか。と責められた。本当にですね、教会が、また主の宮が強盗の巣にはなってはならない。イエス様の怒りのうちはそういう意味も込められていたことを感じるのです。でもです。このイエス様の今日のこの行動は、ただ人々に礼拝の場所は静かにしましょうとか、礼拝を暴力を貪る商売の場にしてはならないとか、礼拝を罪の生活のための隠れ蓑に使ってはならない 教えるためにだけそんなことをなされたのかな。どうもそれだけではないような、もっと大きな意味がここに込められているように思うのです。もしそれだけだとしたら、イエス様は失敗したことになります。もうイエス様がいなくなったら、すぐにまたお店は元の通りに、あ、もう困った奴が出てきて、また困ったもんだって言いながら、またお店は始まるし、また賑やかになるし、ごった返すわけですから、イエス様が、ここで、私たちに見せよう、示そう、表そうとしていること。三つのこと。今日皆さん、このイエス様のお姿から、学び取って、見て取っていただきたいのです。第一番にイエス様はここで、イエス様を使わされた父なる神様の心を明らかに見せてくださっているのです。神様はこの旧約聖書の時代にも、幾度も幾度も預言者という人たちを送って、形だけの礼拝、心の伴わない、ただ動物を生贄として捧げてそれで良しとしている、そういう礼拝、少しも神への恐れや、神に対する本当に心からの感謝や、献身の思いが伴わない、薄っぺらな礼拝に対して、そんな礼拝をやめてくれ、そんな捧げ物はやめてくれ、私はいらないと、預言者を通じて伝えたのです。その有名な言葉が、例えばイザヤ書に出てきます。イザヤ書の一章をちょっと聞いてください。あなた方の多くの生贄は、私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えて来るな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても、聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。神様が求めているのはそんなものではないのだ。その神様の思いを、恐ろしいまでのイエス様のあの姿は、私たちに見せているように見えるのです。そして神様が求めているものは何でしょう。ダビデが詩編の51編で歌った通りです。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。神様がどんな心を、どんな礼拝を求めているかを、イエス様はこの激しい行動で見せていた。これが第一の意味だと思います。第二番目の、このイエス様のお姿は、ただ単純に今一時的にこの宮を礼拝を清めようということではなくって、神殿における主の宮における生贄や捧げ物による礼拝を終わらせる、廃棄するためのそのお姿に見えるのです。なぜですか？イエス様は、ヨハネが言ったように、バプテスマのヨハネが言ったように、世の罪を取り除く神の子羊として今登場しています。このイエス・キリストによって、もうこれまでのように動物の生贄はいらなくなるのです。すなわち、動物を捧げてそれによって罪を許していただく時代は終わって、イエス様があなたの私の代わりに十字架に死ぬことによって、もはや捧げ物はいらない、動物の生贄はいらない、身代わりの死はいらない、すなわちそれによって神殿の時代は終わるのです。事実、イエス・キリストが十字架にかけられたとき、どんなことが起こりました？その見取り図に出ている中心の神殿の聖所と死聖所というのがありますけど、聖所と死聖所を隔てる分厚い幕が、イエス様が十字架で息絶えた瞬間です。誰も触らないのに。上から下までその分厚い幕がビリビリビリッと裂けたという出来事が起こります。どういう意味ですか？もはや、神様と私たちと隔てる幕が、隔てが取られた。もはや、イエス・キリストの十字架の死によって、私たちは、それぞれが大胆に誰にもよらないで、イエス様によって、父なる神様に大胆に近づくことができる。すなわち、これによって、神殿はもういらない。 神殿の時代は終わった。イエス様がその生贄の動物たちを追い出しているその姿は、もはやこのような礼拝の時代は終わったのだということを私たちに強烈な姿で見せているように思うのです。だから、イエス様はヨハネの福音書の4章のところであのサマリアの女性にこう言っています。
なさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。ゲリジム山というサマリアの山でも、エルサレムでもない、もう、そんな、どこで礼拝をしなくてはいけない、そんな時代終わった。誰でも、どこでも、いつでも、直接神様に大胆に近づくことができるようになったのだ、新しい時代が到来したのだということを、この不思議な姿は見せているように見えるのです。そして第3番目、最後に。イエス様のこの姿は、強烈な姿ですが、このお姿を通して、真の礼拝者を作り出そうとしているイエス様のお姿をそこに見るのです。真の礼拝者を作られるイエス様のお姿。皆さん、私たちはみんな、神様によって作られました。みんな誰でも神様によって作られたのです。神様はなぜ人間をあなたを作ったのでしょう。私たちはほとんど生まれた時からそんなこと考えもしないのですけど、実は神様があなたを私を作られた目的、最終的な第一の意、すべての人に共通している目的は一つです。それは神を礼拝するためです。神様を礼拝する者としてあなたを私を神は作られたのです。神様は私たちに知性を与え、感情を与え、意志を与え、またご自分の息を吹っ込むことによって霊を与えてくださいました。なぜですか？私たちはこの知性や感情や意志や霊によって神様を礼拝することができるようにされたのです。イエス様が教えた通りです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの、私の、神を愛せよ。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、知性を尽くして、神を愛するとはどういうことですか？何よりもそれは、礼拝によってその愛を表すことができるわけです。神様は、私たちに、そんな礼拝者を期待しているのです。ですから先ほども言いましたヨハネ4章の23節24節。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。まさに父はこのような人々を礼拝者として求めておられる。この求めておられる、父が求めておられる礼拝者を作るためにイエス様はこの世界においでになったと言っていいでしょう。人は、しかし残念なことに真の礼拝者とはほど遠い存在です。神様を礼拝することができるように霊が与えられ、知性が、感情が、意志が与えられているにもしかかわらず、人間は神に背中を向け、自分の思いのままに、肉の思いのままに走ることによって、私たちの全てが堕落してしまいました。私たちは無力になり、汚され、歪められてしまったのです。真の礼拝者とはほど遠い状態に陥ってしまって、とてもじゃない私たちのうちから礼拝の思いが、礼拝の姿が生まれないような心になってしまいました。でも、イエス・キリストは来てくださって、私たちをそんな礼拝者とほど遠い罪の状態の中から、深みの中から救い出して、私たちを真の礼拝者に作り変えてくださるお方なのです。イエス様は、この私たちを作り変えるということを不思議な方法でなさるのです。先ほども言いましたように、この宮清めの出来事を、そばにいた弟子たちは、そばにいながら何のことかわかりませんでした。一体何をイエス様はしてるんだろう。ところが3年も経った後で、はっと気がついたのです。 二つのことに気づきました。一つは、17節。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が、私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。なんだかすぐに思い起こしたみたいですけれども、この聖書の言葉のことから言って、これは思い起こしたのは、やっぱり復活の後です。なぜなら、この時点で弟子たちはイエス様の十字架なんて考えてもいないんです。これは十字架のことを指している予言です。弟子たちは、後で気づいたのです。あのイエス様の激しいまでの行動、あの熱心さ、神の家、父の家を思う熱心さ、実はあの熱心さが、当時の神殿を取り仕切っていた宗教家たちの怒りを買ったわけです。そらそうでしょう。どこの馬の骨かわからないのが突然入ってきて、私たちの礼拝を、教会をめちゃめちゃにしたら、あなたは一体何者ということになるでしょう。昨日も私の説教の準備をしている途中で突然一人の方が私の牧師室に入ってきました。突然入ってきたのでびっくりして、初めてのお会いした方。どちら様でしょうか。神奈川のカトリック教会のものですが、って言ってですね、話をしたいって言って入ってこられてですね、ああ、びっくりしましたんですけどですね、一体、こんなイエス様の登場、当時の人たち、宗教家たちは怒るの当然です。まさにそのようなイエス様の行動が、人々の反感を、憎しみを、殺意をかき立てて、十字架に追いやったのです。そうなんです。弟子たちは後で気づいたんです。あなたの家を思う熱心が、私を食い尽くす。あ、イエス様は、あの行動をもってもうすでに、十字架の道をはっきりと選び取って、十字架の道を歩き始めたのだ。イエス・キリストは、そうなんです。私たちを真の礼拝者にするために、もうここで、十字架の道を歩き始めているのです。その後にも、さらに、ユダヤ人たちはイエスに、あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか？イエス様は答えます。この神殿を壊してみなさい。私は三日でそれを建てよう。謎のような言葉です。人々は文字通り取りました。46年かかってもまだ完成していないこの神殿をあなたは壊しても三日で建て直す。そんな不思議なことができるんですか？ユダヤ人だけでなくて、イエス様のお弟子さんたちもそう取ったんです。でも、後で思い出しました。後でわかりました。ああ、イエス様がおっしゃってたのはそうじゃなかったんだ。あの建物の神殿ではなくて、自分のお体のことをここで指していたんだ。イエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。そうなんです。別のところでもイエス様に、印を見せてくださいと言ったユダヤ人に対して、ヨナの印以外にあなた方には印は見せられない。ヨナの印と言いました。どういうことですか？ヨナが神様に背いたために大きなお魚のお腹に入って三日三晩そこにいて、そして吐き出される。あの話。すなわち、ヨナの印っていうのは、イエス様がお墓に入って三日の間その暗闇の中にいて吐き出される。その復活を言ってるのです。イエス様はここでももう一回別の表現で復活を言っているのです。どんな印を見せてくれますか？復活だ。イエス様はなんと、この公の生涯のスタートの時点で、この御清めのこの出来事を通して私たちに十字架と復活を実はもうすでに語り始め、その道を歩いておられるのです。イエス様の十字架と復活、それだけが私たちを新しく作り変え、私たちをして真の礼拝者へと作り変えてくださるのです。不思議ですね。このイエス様の十字架、イエス様の復活、この私のために死んでくださり、蘇ってくださってイエス様を信じるとき、不思議なことに、聖霊が私たちのうちに注ぎ込まれて、聖霊によって私たちの心の中にイエス様と同じように、神様を、アバ父よ、と呼ぶことができるようにしてくださる。そうなんです。アバ父よと私たちも呼ぶことができるようにしてくださって、まさにアバ父よと呼ぶ礼拝者に私たちを変えてくださる。それだけじゃない。なんとイエス様はここでご自分の体のことを神殿という表現で言いましたけど、新約聖書に入ると、私たちイエス・キリストを信じる者が神殿という名前で呼ばれるのです。 なんと信じて救われた者の体がもう神の神殿となって、神が住まわれる、聖霊が住まわれる主の宮となるというのです。第二コリント6章19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。今日私たちイエス・キリストによって一人一人がアバ父よと呼ぶことができる、その御霊が与えられて、心から形式じゃなくして天のお父様をお父様と呼ぶことができる。そしてそんな御霊が私のうちに住まっていてくださる、私自身が主の宮となっている。なんとイエス・キリストはあの建物の宮を廃棄されて、私たちを主の宮として立て上げてくださっている。では私たちは主の宮ですから、それぞれが天のお父様と呼ぶことはできるんですから、じゃあこれから私自身が主の宮として一人で教会に行かないで自分で主を礼拝していればそれでいいじゃないですか。これが不思議なことですけど、クリスチャンというのは信仰を持ってイエス様を崇め始め、イエス様を称え始めると、礼拝し始めると一人でおれなくなるのです。どうしても一緒に集まるんです。2000年の間クリスチャンたちは一緒に集まるっていうことを大事にしました。それもお宮みたいに3355自分の好きな時に行くんじゃなくして、時間が決まって一緒に集まるっていうことをとても大切にしたのです。ここにも深い意味があるのです。実は私たち一人一人はそれぞれイエス・キリストを頭と仰ぐキリストの体であるともまた教えられています。キリストの体の私たちクリスチャンは、その体の部分部分、ある人は爪かもしれない、ある人は指かもしれない、ある人は目かもしれない、ある人は口かもしれない、いろんな部分部分、しかし一つの体だと聖書を教えます。この体は終日の6日間の間はそれぞれのところに、家庭に、職場に、地域に散っています。ところが週の初めの日にまた集まってきて、このところに復活のキリストの体を表していくのです。皆さん、週の初めの礼拝というのは、驚くべきことに主の体がもう一度ここに見える形で表される、そういう時だ。それが礼拝であり、それが教会だというのです。このことを考えるときに、私一人ぐらいいなくってもいいえ、とんでもない。体の一つでもなくなると、一つでも痛むと全体が痛むように、一人でもいないと、その礼拝は、復活の体、キリストの体は不完全であるわけです。同じアバ父よと呼ぶ者たちが、共に集まって、一緒に主を見上げて礼拝する。ここに礼拝の喜びがあり、楽しみがあり、醍醐味があり、そしてまたここに神が求めておられる、喜んでくださる礼拝の姿があるのです。ぜひ、一人も欠けることなくですね、共に主を見上げることを本当に願っていきたいと思うのです。この朝は私たちの教会にとって特別に嬉しい日です。それは、この後紹介しますけど、中西兄弟が帰ってきた日ですね。これは、なんていう大きな喜びでしょう。昨年の総会資料に、1ページ、中西兄弟のことについてというページがあって、とても辛い悲しい報告があって、しかしそこに、でも、もう一度心を合わせて一緒に主を礼拝する日が来るように祈っていきましょう。そういうですね、アピールをしておきました。なんと神様は、私たちの思いを本当に不思議なぐらい、遥かに超えて、不思議なことをしてくださって、兄弟を返してくださって、一緒に礼拝できるようになったことは、なんて嬉しい幸いなことでしょう。不完全であった体が、なんだか今日、心臓移植じゃないですけども、大切な大切な部分があるべき場所に、はめ込まれたっていう嬉しさを共に味わっています。しかしまた悲しいこともありますね。一面嬉しいんですけど、寂しいこともあります。やはり今日皆さんにご紹介しますけど、静香姉妹、牧野静香姉妹、旧姓、安井静香姉妹となって、今日礼拝に来てくださっています。旦那さんはいませんけど、離れていますけれどもですね、もうすぐに北海道の教会に赴任するわけです。遠いところに行かれる、寂しいですけど、でも 距離的に離れていても同じ心を持って、私たちはいつも一緒ですよとですね、祈り励まし、支えていきたいものです。今日、皆さんと一緒に、細縄を持って、見飽きおめをなさるイエス様のお姿、そのお心を思いながら、イエス様は、礼拝者を作ろうとしているそのお姿、そして、なんと、あなたを、私をその礼拝者の中に加えてくださっているということの喜びを心から感謝しましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。